イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している二人のトークバラエティです。サイトにはトークに出てきたものがリンクなどで貼ってありますので、よかったら合わせてご覧ください。
2021年の4月4日ですね。日曜日、4回目ですね。このくらいの方がいいのかな。
何や？
バランス的に。
何が？あ、マイクを動かしたの。島野さんの声はね、だいたいちっちゃいんで編集で修正してるんですけどね。さあ、今回はですね、あれです。S やります。久しぶりに S やります。銃のストーリータイプからっていうのをね、今後毎回やっていくとか言って前回言ってて、
はい。
やってねえのね、3週間ぐらいやってないんで今日はやります。
はい。
だけど、お楽しみな、後半で。嘘です。これ、最初にやり出すとね、それで終わっちゃうんで、多分ね、僕が喋り出すと。ですね、この先の前半、ほっこりトークの方のネタはですね、
ほっこりトーク S ね。
住みたい街、好きな街っていう話ですけど。
そう、さっき、歌まで歌ったのにやんなかった、
はい、そうそう、前回ね。そう。なんかあるんですか、住みたい街、好きな街がある。
いや、特にないんだけど。
特にないのかよ。特になくてネタに書いたのこれ。
いや、なんか、
あるかな、
日本の、日本じゃない。はい、
東京。
東京の開発状況を見てると、
はいはいはい、
結構えぐいことしてるなって思って。
はい。
イルカさんもあれ東京育ちじゃないですか。
そうですね。はい。
まあ、あれ、駒込からはそうでもないですけど、
はい、
六本木ってぶっちゃけ、
はい、
行きにくいところですよね。
ああ、うん、そうですね、うん。交通の便ってことですよね。
うん、
はい。結構行きづらいですね。地下鉄とかでしょ。
一等地っていうイメージ、そんなないじゃないですか。
はいはい、はい。
で、なんかそこから六本木ヒルズとか、開発してって、
はいはい、
で、今、渋谷やってるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。開発しますね、渋谷は。めっちゃ。
で、やり方えぐいなと思って。多分最初に渋谷始めて、
はい。
次六本木だったら、六本木なんか見向きもされなくないですか？
ああ、どうだろう。でも、やってるところが違うんじゃないの？順番にやってるわけじゃないの、あちこち。
まあ、池袋も最近やってるじゃないですか。ちょっとずつ綺麗になってるんです
よ。ああ、なってるかも。だから、なんかあれだよね。都市があるでしょ。
うん。
ちょっとわざと言いました。都市があると思うんですよ。うん、なんか、今だから、例えば、六本木とかが新しくなっても、それ20年ぐらいしちゃうと、20年前のビルみたいになっちゃうから、うん、そうするとまた新しいの作んなきゃみたいなのある。その循環みたいなのある。
うん、
上野が今、割と綺麗じゃないですか。
うん、
僕、だから、小学生とか上野の方の、東上野ってとこに住んでたんで、うん、幼稚園とか。めっちゃ汚かったですよ、上野。うん、正直、ホームレスはいっぱいいるし、映画館覚えてますよね。映画館行くと普通に、高架下だから、映画中に電車の音がガタガタなる映画館とか、あったし。
確かに上野って、ブルーテントすっごい減ったな。
どこ行っちゃった？上野公園にはいる
んだ。どこ行ったんだろう、
ね、でも上野公園にはいるんだよな。上野公園の、そういえば小説ね、ユーミリさん書いてました。アメリカの賞取ってましたけどね。そうか。まあでも上の方にはいらっしゃいますよ、あの方々。
まあとりあえずそんな感じで六本木って。
六本木がない。六本木が何嫌いってこと？
安いわけじゃなくて、なんかやる順番がえぐいなと思って。
たまたまだよ。
たまたまかもしれないけど。
だって同じ人たちがやってるわけじゃないでしょ。六本木終わったから次行こうとかっていう感じでやってるわけじゃないでしょ。
まあなんとなく、その深いところ知らないけど。
はい。
なんとなく思ったから、話そうかなって思ってない。
好きな街ですか？
で、多分、渋谷が終わったら、新宿とか、なんか、本丸行くんだろうなと思って。だから、なんか順番がエグいなって思って。
多分、いまいちわかんない。その、エグいの感覚がちょっといまいち僕にはわかんないです。
いや、なんか金儲けうまいなと思って。
金儲け。
うん。
まあまあ、じゃあ、好きな街です。好きな街。住みたい街でもいいです。
住みたい街。
田畑は満足してますか？
関東だとあれだよね。
はい。
やっぱり、関東平野の 縁、はい、に住みたいよね。
どの辺、
それどこ、あの、海抜ゼロとかじゃないところに住みたいよね。
はい、高い方ってことですか、
ね、うん。
ちょっと、地理がわかんない人には一瞬よくわかんないと思うんですけど、ちょっと高台ってことですよね。まあ、タモさんに聞いてほしいね。
地盤硬いあたりに住みたいよね。
地盤硬いですよね。確かに。山手線の外みたいなやつで、あの、この、中か、うん、中っていうか、こっち側が多分硬いんだよね、地盤。山手線がギリギリのとこ通ってるから多分、あの、電車来れないから、ね、そういう、なるほどね。あとなんか雰囲気で、でも山手線の駅でも結構雰囲気違いますよね、駅ごとにね。うん、池袋行き
ますけど。多分これ前も話したけど、あれだよね。
はい。
池袋、新宿メインに使う人たちと、
ああ、はいはいはいはい。
品川あたりメインに使う人たちと、
はい、
上野あたりメインに使う人たちで、結構関東って3分割くらいされてるよね。
確かに確かに。
で、その横同士のつながりゼロだよね。
確かにね。確かにね。だから結構さ、あれだよね。地方出身の方とかで、特に僕演劇関係のああいうのとか、うん、多かったんで、あの辺に劇場が多いじゃないですか、うん、あの、どこ新宿の西の方。
うん。
どこですか
新宿の西の
方。
下北？
下北とか、
うん、
なんだっけ、三鷹とか。
荻窪？
荻窪とか、あの辺劇場が多いんですよね。ちっちゃめの劇場、うんで。あの辺にやっぱ役者さんとかみんな住むんですよね。
うん、
役者志望の方とか。で、なんか、ああいう系の飲み会とか行くと絶対あっちなんですよね。新宿の方に行くから。
なるほどね。
あんまり僕の生活、僕割と上の方の側で育ってるから、うん、池袋までは行くけど、新宿もなんかまあ付き合いでギリギリ行くぐらいで、新宿の向こうか、みたいな。遠いな、みたいな感じしました
ね。大学の時、錦糸町出身の人がいて、
はいはいはい、
文化が全然違ったもんね。で、両国とか遊びに行くとか言ってたんだけど、
はいはいはい、あ
行ったことすらなかったから。
確かに。確かに確かに。錦糸町。
両国ってめんどくせえなっていう印象しかないから。
僕はまあまあ馴染みあるけど、うん、確かにあるな。錦糸町もなんか独特な雰囲気ある。そうか。好きな街はじゃあどこですか？ないですか？
好きな街。
東京案内してって言われたらどこ案内してあげる？
東京案内して。
どっか連れ、面白い街です。好き、なんか、どこでもいいから連れてってよ。
それ、イルカさんみたいなこと言っていい？
時と場合によるって。
相手に。誰？相手の年齢層と性別何？
え？じゃあね。
うん、
外国人。外国人。
じゃあ浅草だな。
じゃあ、埼玉ぐらい住んでて。
埼玉
そうそうそう。結構、いや、ああいう池袋とか行ったことあるんだよ。新宿とか。そういうとこじゃなくて、なんかちょっと、変わったとこ連れてってよって言われたらどうしますか？
メーカーから。
うん？
一旦止める？
どうしたの？はい、ということで、ちょっと今トラブルがあって一回音声を切ってしまいましたが、つなぎますか？住みたい町。何でした？
住みたい町？
はい。
住みたい町、特にない。何の話してたっけ？
住みたい町、好きな町です。
うん。
僕ね、好きな街一個ある。神保町。
神保町。
古本屋街、うん。神保町から、ずっと歩いていくと、あれ何通りだろう？靖国通りだ。あれ歩いていくと、秋葉原の方まで歩いていけるんだよ。お茶の水とか水道橋。まあ、どっち回りにするかだけです。秋葉原まで歩いていくっていうのをよくやってました。高校生の時
と。神保町行ったことないかもな。
ああ。本当ですか。そうっすか。そうっすか。神保町、僕働いてたしね、昔。神保町でも働いてたし。
何の時？
それはね、ドトールですね。
ドトールか。
神保町の古本屋街にあるドトールで働いてましたね。
うん、
あとはそう、水道橋の方行くと後楽園があるから。
うん、
まあ、東京ドームとか。あの辺好きですね、なんか。何かっていうことないですけどね。池袋も好きだしな。新宿あんま好きじゃないんだよね。
あ、ほんと？
新宿、なんか、苦手。馴染みもないのもあるんだと思うんですけど。うん、でも、慣れちゃったけどもね。
うん。
割と飲み会みんな新宿で集めさせられるから行くけどさ。
うん。
なんか店とかも、 狭くないですか？
狭い
な。狭いし、空いてねえし、みたいなさ。
でも、だいたい狭いよな。新宿、池袋、上野は、なんか自分の中で全部似たような感じだな。
あ、
上野最近あれだよね。すごい、東南アジア感出てきたよね。
出てますね。アメ横ね。
うん。
なんかすごいよね、アメ横
の。夜とか行くとさ、外ですっげえ飲んで
る。ああ、言ってたよね。アメ横はなんか、変わったね。すごい変わった。確かに。難しいな。
だから上のちょっと変わったけど、高田馬場じゃね。池袋、新宿は似た感じかな。
ああ。いや、うん、そっか。まあ、そっか。長いからな、東京。長いっすか、ずっとだからな。
品川ってなんか、印象ある？
品川は、駅内になんかめっちゃ店があるなっていう印象しかないな。品川降りないよね。
品川って新幹線乗れんだっけ？
新幹線もだって東京駅とかで乗っちゃわない？上野か。
うん。
品川で乗ることないの、僕。
品川行かない。確かに行かない。
なんか乗り換えとかでちょっと乗ったこと。あの、あれだよね。横浜とかあっちの方行くときになんか乗り換えたりするときに、時々使ったような気がする。
横浜か。
横須賀。横須賀さんじゃないけど、横須賀に行くときに何とか線が出てるんです、そこから。品川乗り換えで。
湘南新宿ラインって横浜の方行くやつだよね。
そうだっけ？
わかんない。でも、確かに、あれだ、横浜行くとき、
うん、
あの、副都心線とかできてから、
うん、
あの、池袋から行けるから、
あ、
だから、品川ってあんまり行かないな。
そうですね。あそこ行きました？ゲート、高輪？
行ったことない。行った？
行ってないです。行ってみますか？
通り過ぎてもいないよ。
うん、通り過ぎてもいない。
散々、
本当にね、
山手線乗ってるけど。
あれ、どこの間なの？どの辺なの？品川の向こうぐらい？
わかんない。
あの辺行かないよね。五反田とかね。あの辺とかね。田町だっけ、うん、とかね。あの辺全然行かない。用ないよ。
なんだろうね。自分の中で使う山手線って、渋谷から新橋の池袋周りに、
うん、
だから逆回りの駅全然わかんないな。田町とか全然。
恵比寿とかもね、ほとんど行かないよね。
恵比寿行かないね。
ほとんど、なんか、あそこの、なんだろう、あれがあるんだよね、美術館と。
ビール博物館？知らないけど。
あ、それはわかんない。なんか、何回か行ったことあるけど、そういうので。投げんだよな、あの歩道がすげえ。
エビス。
何の話だこれ。ただ、まあいいですけどね。
まあね。
てか、エビス行ったこともないし、なんじゃっていう話ですよ。ただね。
住みたい街。
あそこね、とか言ってね。住みたい街か。住みたい街。だから、住んでた街で言えば、僕は本当に東上野だったんで、結構下町感ありましたよ、僕は住んでた頃は。まあ時代もあるけどね、駄菓子屋とかさ、公園でみんな集まって。なんかやってたりしたな。多分。
まあ結局何が言いたいかというと、
はいはいはい、
なんか地方とか行っても、
はい、
住むとき困ったら、あの県庁とか、
はい、
その辺基準にすると、はい、なんか良さげなんじゃないかなって、はい、思いました。
思いました。
なんか水とか出なさそうだなって。まあそれだけの話。
なるほど。
はい、
じゃあ、後半戦は、そろそろ。
ひどいな、これ。
ひどい。ひどくないことあったんですか？いや、だって、こちらの神回とかないでしょ。お、今日のすごかったみたいなないでしょ。
いや、でも今の、結構すごかったよ。
何が？
二人ともピンと来てないっていう。二人ともピンと来ないもん、もう話し続けるっていう。
さあ、ですね、ここからは、皆さんお楽しみの、楽しみ？
はい。
楽しみの人いるか知らないですけどね。10のストーリータイプから学ぶ脚本術という本から、10種類のストーリータイプが書いてあるんで、これを1個ずつ解説しようと言ったのがいつぞやで、1つ目は何個か前の音声に上がってるんで聞きたい人はどうぞ。今回2つ目、ストーリータイプ2。
D 金の羊毛だ。
金の羊毛。金の羊の毛って書くんですね、うん。ゴールデンフリース。これは、金の羊毛っていうのは、ギリシャ神話のイアソンっていう、
うん、
まあ英雄がそれを取りに行くっていう課題を、よくなんとかしてきなさいって言われるのあるじゃないですか。あの、かぐや姫で言うと、結婚したいならこれ持ってきなさいって言って、無理なんだ言いつけられるとかっていうの神話によくあるんですけど、金の羊毛っていうのはそういう話の一つ。で、それをだから求めるパターンみたいなことです。ストーリーのタイプとして。急に、なんかあれだね、番組の経路が急に立ってる。で、この中にもやっぱり5、10種類の中にさらに5個に分かれてるんですけど、この本に従っていくと。金の羊毛の、まず一つ目が、頑張れ、ベアーズというので紹介されてるのが、スポーツ羊毛っていうサブタイトルみたいについてるんですよ。これスポーツで、だから、これ考えるとき、いや、だから金の羊毛が何なのかって考えると考えやすいんですよ。
うん、
その映画にとって何を手に入れに行くって話なのか、ちょっと頑張れベアーズって知ってますか？古い映画ですけど。
あれですよね。
野球チームの。
ペーパームーンの子役の女の子が出てますよね。
またマニアックなこと言いますね。わからん、それは。キャストわからん。でも、そうなの？わかんない。なんか、
テイタム・オニールかな。
ダメな、おっさんがなんか、草野球チームの監督みたいにやって、ダメな野球チームが勝つようになって、子供のですけどね、子供ね、みたいな話。
確か、テイタム・オニールが出てる。
出てますか。これは、このパターンっていうのは、結構スポーツ系結構あります。だから、なんだろう、タイトル思い出せないな。ここに書いてあるな。ロンゲストヤード、スラップショット、メジャーリーグ。ちょっと古いな。この本自体が古いからな。あとはね、ちょっと今浮かったの、マネーボールっていうブラッド・ピットが出た映画知ってますか？だから結構弱小チームっていうか、なんか負けてダメなチームを結構監督かなんか誰かが来て立ち直らせていくみたいなパターンが結構多いです。このスポーツ系です。で、これを金の羊毛って分類してるのは僕ブレイクスナイダーの分類だけであって、この何かを得て帰ってくるっていうのは実は神話の基本なので、別にこのタイプだけが金の羊毛を得てくるとは僕は全く思わないですね。僕のサイトの紹介ではリワードっていう言葉を使ってるんですけど、どんなストーリーにも何かを得て帰ってくるっていう要素はあるので、このストーリータイプだけがそれが特徴とは僕は思わないので、この書き方は正直疑問。疑問です。で、このスポーツ系は確かにこのあるんで、スポーツ系のな、これね、なんとかつって、アンダードッグプロットとか呼んでる人がいて、
うん、
要は負け犬とかその、が勝ち上がる話っていうパターン。スポーツじゃない場合もあるけど、ね、あとボクシングとかでもあるな。ボクシングでなんかダメなやつとかがよく、構成してチャンピオンになっていくみたいな話とかも結構あるよ。ハリウッド映画。っていうのは一つ目、金の羊毛のスポーツ羊毛。二つ目がバディ羊毛って書いてあって、バディっていうのが、これまたややこしいんですけど、バディってわかります？相棒みたいなことですね、うん、言葉として。だいたい主人公っぽいキャラが二人いて、またこのセーブザキャットの分類で言うと、バディ羊毛っていうのが、例に挙げてるのが第三弾 PTA っていう映画で、これ超つまんない映画でしたね、スタイルが。ギリ、一本ぐらいしかない。店舗によっては置いてないみたいな映画で何とか見つけてみたんですけど、超つまんなかったです。これは普通に僕は、
リーサルウェポンだな。
リーサルウェポン。リーサルウェポンか。そう、バディの話やるとね、ちょっとややこしいんですよね。だから主人公が二人いて何をやるかの話なんですよね。によって、だから、リーサルウェポンって刑事ものだから、操作するから、うん、バディがいて二人で操作する、
うん。
警察っていう、だからミステリーの流れなんですよ。
うん、なるほど。
で、バディプロットって僕が呼ぶときは、結構ね、喧嘩し合う二人がもう。だから、バディの二人組が仲いいか仲悪いかで見ると結構見分けられるんですよ。仲いい二人がやっていくやつってあるじゃないですか。相棒同士本当に。っていうのはさっきのリーサルウェポンとかそっち系です。あとメインブラックとか、
うん、
ああいうのはそう。で、仲悪い系はもう嫌なんだけど、二人旅しないといけなくなっちゃったみたいなのが結構。
そういうことはあれだ。ペーパームーンだ。
ペーパームーンは僕は見てないの、多分。
うん、男の人と、うん、その男の人の娘だって言い張る子供を、
はいはい、
と一緒に、
はいはい、
旅をするっていうロードムービーですね。
あ、そうそう。そうそう。だからロードムービーとバディープロットってめっちゃ相性が良くて、なんか一緒になっていること多いですね。だこれのこと言ってますね。バディ用語って大体。あ、ここに挙げてる例だとなんだろうな。テルマ&ルイーズとかそうですね。テルマ&ルイーズ、あ、でもな、これは、この説明、超ややこしいのであんましたくないな、今。
じゃあ飛ばそうか。
ロードムービーとバディープロットとバディがいる映画って全然似てる、すっごいごちゃごちゃ重なってるんですけど、厳密に言うと違うんですよね。なので、その違いを知りたい人はね、読書会に来て質問してくださいって言っておこうかな。
はい。
これすげえ長くなるし、うん、理解させる自信もない。ちょっと、いくつかね、ここに上がってるのだけ言うと、テルマ&ルイーズ、ファインディングにも、リトルミス・サンシャインとか上がってるんですよ、この、セーブ・ザ・キャットの分類だと。
うん、
で、これは、ロードムービーですよね、いわゆるね。ロードムービー。うん。で、バディープロットではないです。バディープロットっていうのはまた別に、僕が呼んでるのは別にあって、それはね、多分ね、このセールズキャットで違うところに入ってる。なので、またいずれ説明します。あとは、プライベートライアン。これは、まあ、簡単にミッションですよね、
うん。
僕はこれはミッションプロットって呼んじゃってるんですよ。なんか、プライベートライアンは、なんだっけあれ。
ライアン
か。ライアンか、そうか。ライアンっていうのが、戦場でなんかあれだよね。どっかで逃げ遅れてるのを助けに行く。これだから、用も。うん、
4人兄弟で、上3人が死んじゃったから、1人ぐらい助けようって言って。
うん、おぉ、そんな細かい、好きだもんね、
と。そうそう。
でも最初のとこだけ好きなんでしょ？
そうそう。
最初のアクションシーンだけ好きなんでしょ？とにかくまあそういう、金の羊毛がまさにその、ライアンですよね。ライアンを助けに行くっていう目的があって、連れて帰ってくるっていう、うん、っていうのが一応ありますね。これは、ジョジシ羊毛って書いてあるんですね、この役では。まあだからこの辺の曖昧、まあ分類がね、すごい僕はね、雑だなと思うんですよ、セーブ・ザ・キャット。曖昧なまんま、なんとなく、分けてる。もう一つが、オーシャンズ・イレブンで、強盗4号って書いてあるんですけど、うん、強盗まで行っちゃうとだいぶ雑ですよね。だからね、プロットポイントとか、ミッドポイントが似てる映画っていうのは、構成が似てるんですよ。
うん、
で、それとは別に表面的な題材が似てる映画っていっぱいあるじゃないですか。例えば、戦争ものとしてもみんな戦争っていう意味で表面は似てるじゃないですか。でもその戦争の中でやってることが全然違えば、ストーリーの種類っていうか構成が違うんですよ、ね。だから骨、家とかで言うと骨組みで見るか、その外観で見るかで全然違くて、で、構成で見るっていうのは本来は多分骨組みを見ることなんですよ。だから骨組みがなんかあって、それに表面に戦争がついてようが、ラブストーリーがついてようが、コメディがついてようが、構造は一緒じゃんっていう風に見ていくんですけど、で、ツタヤとかの棚みたいな分類は表面なんですよ、どっちかというと。戦争もの、ラブストーリー、言ってること一緒だな。まあ表面だからね、うん、そう、そういう部分だけで分類するっていう。だから分類の仕方と、どこで分類するかの、基準が違うなっていう。で、僕はもう本当に構成を重視してるので、そうしないと物語書くときには使えないんで、構成で分けます。で、セーブ・ザ・キャットはだからそこがすごいごっちゃごちゃに混ざってるので、理解しづらいところはあるんだけど、一個一個っていうかその、塊ごとにはまあまあ共通するものがあったりするんで、ヒントにはすごいなる。そして最後の5つ目の分類が、そして一粒の光っていう映画で、これはソロ用語って、だから一人で旅に出るやつだよみたいな分類で、これも雑だなと思うんですよね。ここに分類されてる、キャストアウェイとかね、あ、キャストアウェイ一人だな。アバート・シュミット。アバート・シュミットも一人か。あ、一応一人なんだな、これ全部。一人ってだけで分類してるな。構成じゃないな。そして一つ目の光っていうのはちょっとマイナーな映画ですけどね、メキシコかな、どっかのね、どこかね、アメリカに麻薬を運んで、女の子。で、貧しいからもう、金がないから、命がけでそれをやって帰ってくるみたいな話で、結構いい映画です。社会性も。僕好きですけどね。ということで、まとめると金の羊毛っていうのは何かを得て帰ってくる話ということで、セーブ・ザ・キャットの分類はよくわからないというか、いろんなものを混ぜすぎてるっていうのは僕の意見で、何かを得て帰ってくるっていう構造自体はどんな映画でも同じですっていう感じです。で、 まあ、この辺はいいか。一応セーブ・ザ・キャットでこのストーリータイプを作るコツみたいのがいくつか書いてあるんですけど、そんなに、これはだからごっちゃごちゃしすぎてるので、これがピンとこない、かな。た感じですかね。
じゃあ、イルカさんの中の分類では、これは分類しないのかな？
そう。なんか普通じゃんって。どれでも入ってるし。あ、だから、セーブ・ザ・キャットはね、多分ね、この、旅に出る人数みたいで分けてるんですよ、これ。一、うん、人で行くのか、チームで、スポーツチームで行くのか、バディで二人で行くのか、さっきのソロで行くのか、みたいな分け方をしてて。うん。なんか違うな、と。そこが。そこで分けちゃってもあんまり共通点なくないかな、と思う。ですね。まあ、そうですね。なんか言っとくなら。だから、スポーツ用語ばっかり見るっていうのは一つ多分スポーツ系の参考になる。アンダードックブロットの参考になるし、ロードムービー系ばっかり、テルマ&ルイーズとかね、ファインディングニモとか、あの辺見れば多分ロードムービー系になるので、ここで分けてるものを確かに、そればっかり見るっていうのはいいと思います。そんな感じです。金の用語。なんか、あんまり特別に言うことなかったのか、金の用語。だそうなんだよね。言い出すと長いし、これ。ざっくりだとそんな感じになっちゃいます。バディプロットと、ねえ、そうだ、思い出した。バディプロットと、あれ系の違いは、僕、どっかの記事で書いてるもん。恋愛と三幕構成みたいな記事で、バディプロットって、表面を変えると恋愛にもなるんですよ。バディって男同士の友情になれば、男女の恋愛にもなるから。それと、また違うタイプの恋愛の、もういいか。その記事読んでくださいって感じする。そこが気になる人がもしいれば。何言ってるか分かんない人はごめんなさい。
で、次回は？
次回はですね、魔法のランプという日本語がついてて、はい、英語だとアウトオブザボトル、ボトルの外に出る、
はい。
金魚がね、よく水槽から外に出るみたいなイメージの英語でありますけどね。そういう雰囲気の映画です。これについて次回はいつか分かんないけど、今度語るときには語ろうと思います。
お楽しみに。
お楽しみにということで。
はい。
長くなりましたが、こんな感じで、ほっこりトーク S でした。久しぶりの S でした。
はい。